お詫びはすごく大事です。波動を浄化する、最も大事なことはお詫びです。謝罪をする、それが自分を許すということでもあります。過ちを犯すことがダメなんじゃない、改めないのがダメなんだという、これは昔からずっと言われていることですね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回は前も述べたことがありますが、2025年7月5日の大災害の予言。無事、特に何事もなくですね、過ぎましたので、その振り返りをします。そして、スピリチュアルというものを学ぶにあたって、実践として気をつけないといけないことが、今回の騒動ですね、そこにありますので、それを述べることで、お互いですね、気を引き締めていきましょうということを話していきます。今回のですね、この、件は実は数日前に初めて YouTube でショート動画を出しました。初ですね。個人的には初めて出したんですが、ちょっと最初ですね、ミスって普通の動画として上がってしまったんですけど、なんとかですね、ショートで、これは1分半で喋っていますので、よければですね、要約はこのショートで述べていますので、合わせてよければご視聴いただければ嬉しいです。ね、ちょっとね、顔がこれ、だいぶアップになってしまいまして、ちょっと威圧感があるんじゃないかと、心配をしているんですけども、ちょっともうしょうがないですね。これはもう、最初のこれと、それとして、出していきたいと思います。このショート動画で、語ったのはですね、この漫画家さん、今、さっきこれ、Amazon のページね、YouTube では映っています。この、私が見た未来、完全版、例の本ですね、レビューは13,909件という、ものすごい本ですけども、これをこの漫画家さんへ話した内容がショートですね。この漫画家さん、私はいつも言っている、お名前だけで分かりますと、人のオーラを見る、この漫画家さんの波動、オーラですね。とっても重たい、ちょっときつい表現だと思いますが、汚れているという表現をしました。本人はその悪意はなかったのかもしれないですね。けど、たとえ悪意はなくとも、多くの人々に不安と恐怖を与えた結果としてね、それが因果応報となって、この漫画家さんのオーラを汚しているんだと。いうことですね。結果に対する責任です。これが今回最も言いたいことです。ですから、願わくば、こんなね、見ず知らずの人間から説教されたところで、ね、説得されたところで変わるわけはないんだが、願わくば、心から謝罪をする、お詫びをするということ。そして、この大ベストセラーですね。なんかさっき調べたらまた新刊を出されたようですけどね。それもレビューが300件以上あったんで、多分結構売れてるんでしょうね。そういった100万部のベストセラーと、その新刊、そこで得た印税ですね。おそらくざっくり計算しても1億円は超えてると思いますね。その印税。最低見積もっても1億。それを例えば被災地の方々へ寄付なさる。能登半島ですね、やっぱり思い浮かぶのは、政府がしょぼい援助しかしていないので、いまだに被災地で苦しんでおられる方々がおられますので、願わくば寄付をされるということですね。できれば全額した方がいいと思います。その方が 今回この騒動によって生まれた罪、汚れですね。まさに神道ですよ。罪、汚れ。払いたまえ、清めたまえ。かしこみ、かしこみ、回す。ということですね。まあ、それをしたところで、すべての罪が償われることはありません。が、やらないよりはやった方がずっとマシだと思いますね。で、この本のベストセラーによって不安が生まれた。でね、このショート動画に感想をいただいたんですよ。で、それをちょっと紹介しますね。ご感想ですね。ちょっと読み上げます。これ許可をいただいてます。先日の配信、大災害の予言を拡散させたことへの責任を問うに強く同意します。この前出したショート動画ですね。で、この方は、まあ、子供たちを見る、そういったお仕事をされてるんですけどね。この保護者の方々から、子供たちがとても怖がっている。学校もその話題となり、また漫画なので、この絵で災害の様子を見たらしくと。とても心配しているということですね。漫画だから伝わりやすいんですよね。それを子供たちが読んで怖がってると。で、その7月5日の当日は津波の被害を受けないように、少し高台のマンションに、ね、避難をしたいということだったようです。このね、まだ心が柔らかい子供たちに大きな不安、恐怖を与えたこと、それが起こるかもしれないという不確定な情報を漫画という子供たちにも読みやすいもので伝えてしまったこと、とても罪深いと思います。で、この投稿された方は、その例の本を読んでいないので、災害が来ると言っているらしいという程度しか知りませんが、怯えているお子さんがたくさんいたということに責任を感じていただきたいと思いますということですね。はい。本人は、これね、前も言いましたけども、文章を読んでる限りは、悪意はないようなんですね。で、本人、私もこれはっきりと、この数回前に問い上げたときに言いましたが、まあ、悪人ではないです。良心的な部分はある方かなと、実際にそのオーラね、波動を見て思います。当時はまだね、そこまで波動が汚れていなかったんですね。ただ、だんだんこの X デーが近づくにつれてですね、おそらくメディアでもさらに取り上げられて、SNS でも拡散する人もいれば、ね、私もその端くれですけども、スピーチュアル系の YouTuber と言われてる人たちが、ね、それを取り上げて、ね、それが起こってしまう、ね、さらに恐れに火をつける人もいれば、そのカウンターとして、そんなもん起こりませんと。むしろもっと良くなりますって言ってね。そうやって、いわば右と左に分かれるんですね。けどやってることは拡散です。たとえ恐怖を助長する方向であろうと、ね、そんなこと起こらないと、カウンターで出そうが、拡散していることには変わらない。まあ、それを炎上というわけですよね。で、それでどんどんと拡大する恐れがね、不安や恐れが。で、本人の意図を超えてるわけですよね、これはね。だから、これね、昔の文藝春秋のインタビュー記事、これ文春オンラインですね。これ検索すれば出てきますので、まあ、よければご覧いただきたいんですけども、これは2022年の4月に出たインタビューですから、本のこの出版がですね、これが2021年の10月ですね。はい、今 YouTube ではご覧いただいているかと思いますが、この半年ぐらい後ですね。で、この時点では本人はあんまり危機意識がないんですよね。これインタビュー記事ですよ、実際ね。で、これ読めばわかりますよ。本人はむしろ警鐘を鳴らすとおっしゃってるんですよ。これはっきり書いてますね。これ読みますね、これ、そのまんま。 今後起こるかもしれない災害への警鐘を鳴らすことによって、被害を最小限に抑えることができると思うのです。と、はっきりこれ記事に書いています。だから自分の発信がまさか恐れや不安を拡大させるとは思っていないということですね。むしろいいことをしているぐらいの感じですよね。これ見る限り。で、これが2022年の4月時点ですから、で、今これ、それから3年以上経ってるわけじゃないですか。で、ついに X デーも近づいてくるって言ってね。で、さすがに、その自分の意図を超えた大きな反響にまずいと思ったんでしょうね。で、それで、これまた Amazon のページを出していますが、2025年の6月15日、本出されてますね。天使の遺言という本です。で、ね、ここでなんか否定をね、自分はその意図じゃない、なかったんだと、別に恐怖は煽ったりね、その意図はありませんということを語っているようです。で、この今映しているヤフーニュースですね、これが6月27日の配信ですけども、ね、これは自分のこの発信がね、誤解を持って拡散してしまっていることに対して、そんな意図はないということをおっしゃってるんですね。うん、でね、まあ、これは記事ですから、まあ、やっぱり編集がされてると思うんですね、それは。まあ、本人もここでは意に反することがあったということですし、そもそもこの本を出した理由は、自分がこう数十年前にですね、書いたその漫画ですよ。で、そこでは東日本大震災の予言がね、これ当たったわけですよ。それが。まあ当たったか、まあたまたまですけどね、それは。で、その当たったかのようなその見せ方ですね。で、それがメディアで最初取り上げられ、ね、都市伝説みたいな、ね、感じで。で、本人に何すまして、その本を出版しようと。この本ですね。この私が見た未来という本を、この著者になりすまして出版しようと目論んでいる輩がいたんだと。だから、本当は漫画家も引退されていてね。で、おそらくは静かに暮らしておられたんでしょう。けど、そうやって過去の自分の作品に対してね、それを乗っ取って拡散させようとする輩が出てきたので、まあ仕方なくですね。仕方なく、この本を、私が見た未来、完全版を出版されたという経緯ですね。だから本人も別にやりたくてやったわけじゃないということを言いたいだろうなと思いますね。ただ、この2022年のさっき紹介した文春の記事ですね。ここでは、まあこれ前も言ったんですけども、例えば、自分の妄想ですと、これは、これはね、私は預言者ではありませんとか、ただの妄想なんで、気にしないでくださいと、私も全くわかりませんとか、で、今後、この発言を拡散する人もいると思うけども、絶対にやめてくださいということを言っておけばよかった。けど、ね、これさっきも読み上げた通りですね。警鐘を鳴らすっておっしゃってるんですよ。だから別に悪い手はなかったと。いうことですね。そしてこれ最新のインタビューでもそうですよ。今回のことでどのように偽情報が出回るか、あ、これ記事そのまま読んでますよ。今回のことでどのように偽情報が出回るか、虚言が真実と受け取られるようになるか、その仕組みを学んだ気がします。次、出版社としては売れる本を出したいわけですから、かつてはプロの漫画家だった私も理解できる点もありますが、今の私としては不本意な点もありましたということですね。これどうですか？これ今聞いて、あるいは読んで、なんか私は 100% 悪いわけじゃないよと。それは出版社が急いで出版したね。だから私の意に反して、ね、書いてますね。意に反することがあったってね。だから、私じゃなくて、その出版社の意図、売りたいという意図だったり、 あるいはそれをメディアで、たくさんのメディアで取り上げた、そして自分の発言がちょっと尾ひれもついてですね、尾ひれもついて出回ってしまったという、でそれが不本意だとおっしゃってるわけですね。だから自分のせいじゃないよって 100% はと。ね、その代わりこの2025年4月5日、ね、これも私も言った覚えはありますとおっしゃってるわけですよね、これ。まあだから、この辺がね、あ、ちゃんとこの人は受け止めていないんだなって思いますね。さっき視聴者の方のお声をね、紹介しましたけれども、そうやって不安や恐れを感じた、ね、ショートでも言いましたけども、海外のツアーね、台湾だったかな?キャンセルになる、など被害がね、多かったわけです。で、そして、これ4月5日は過ぎましたけども、これね、これもよくわかんないんだけど、2025年の7月ってね、5日じゃなくて7月いっぱいよと。だから、まだ、これ予言終わってないらしいですよ。7月の末まで、31日まで、ね、まだ、これは残ってるんですね。で、そうやって、一応その第一波と言いましょうか。第一波である4月5日は過ぎたわけだけども、さあ、まだね、それ、今後どうなるか分かんないということでしょ?で、この新刊のこの天使の遺言についてもね、私は読んでません、これは。まあ、読む気もないんだが、こっちは読みましたよ。私が見た未来のこっちは読みました。そのね、これ批判をしてるわけですけどね。こっちは読む気はありませんけども、まあ、レビューを見る限りは、この党の発言についてはほとんど、まあ、触れられていないようです。この内容がですね、まあ、いわゆるスピリチュアルな、まあ、かなりスピッタってね、かなりスピッタ内容のようです。うん、まあ、不思議なことがたくさん書かれてあるらしいですね。うん、でね、これ波動、私は波動を見る人間なので、ここで大事なことを言いますけども、動機がどうであれ、たとえ悪意はなかったとしても、その結果として多くの人々に恐れや不安をもたらしているということ、これに対する責任は問われます。だから、私前ね、ちょっと冗談で言ってたんですけども、半分ね、筋肉は裏切らない、波動はごまかせないってね、まあ、ちょっと例の筋肉体操をね、ブームの時に言っていた時期があるんですけれども、波動はごまかせないですね。で、本当にご本人が自分は悪くないと、ね、思っているんであれば、まあ、波動は重たくならないですよ、そこまでね。そこまでは重たくならないです。まあ、表面的なんですよ。けど、実際今ご本人のね、この漫画家さんの波動を見ていますと、汚れているわけです。だから、原則としては、全部自分で責任を取る。ということですね。いくらメディアが、スピーチャル系の YouTuber が、それを面白おかしくね、拡散をしようとも、震源地はあなたですよ。その漫画家さんですよ。ね。ここにもメモを書いていますけども、うん。責任を引き受ける。前にも、このマジスピラジオで、100回以上前かな、申し上げましたけども、大切なことは、引き寄せではなく、引き受けであると。そうお伝えしました。どんなことであっても、それを引き起こしたのは自分自身なんですよ。自分自身の波動がそれを引き起こしているわけですね。だから、せめてそこで得た、おそらくは1億円以上の印税ですね。それを寄付なさるということですよ。全額。それはね、本人は、いや、私のせいじゃないみたいなのが、ね、さっき読み上げた記事にも、出てるわけですよね。で、そして この3年ほど前の文春、文言集中のインタビューでは、いや別に私間違ってないみたいなね、むしろ警鐘を鳴らしてると。けど結果的にはそうじゃなかった、自分の意図を大きく超えて恐れや不安を拡散させてしまった、そのことに対する引き受け、心からお詫びをされること、これがスピーチャーの原則です。だからこの新刊で、まあ、私は読んでませんけども、レビューを見る限りね、だいぶスピッタ内容になっているらしいんですよ。ね。これスピッタっていう表現あんまり好きじゃないんですけどね。めちゃめちゃ軽い表現でしょ。スピとかスピッタとかね。だから個人的には嫌な言葉なんだけども。ね。本当のスピーチャルってのはそうじゃないですよ。天使が、これね、天使の遺言って出してますけども、何かそれこそ天使の声が聞こえるとか、目に見えないもの、 UFO が見えたとか、そんなじゃないですからね、真のスピーチャルは。超常現象ね、違いますよ。どんなことであれ、自分に起こったこと、それはすべて自分の責任です。たとえ不本意なものであっても、巻き込まれたような事故であっても、全部自分の責任です。そしてこの漫画家さんは印税を受け取ったんでしょ。たとえなりすましを防ぐための緊急出版だったとしても、その自分の意図とは違うことを編集者によってされてしまったと、それもあるかもしれませんよ。けどそれも含めて自分自身の責任なんです。だからもうこの漫画家さんね、年齢は70歳、この現時点で、とのことですよ。まあおそらくは、静かに余生をお過ごしになりたいのかもしれない。静かにさせてくれと。だから、取材も拒否されてるようですね。まああまりにも多分自分のキャパを超えるようなエネルギーがね、今、ドカッと来てるわけですから、もう対応できない。キャバを超えてしまった。まあ、それはお気持ちはね、見たくもない、聞きたくもない。そっと静かにさせてくれと。そういった気持ちがあるのかもしれない。けど、それも全部自分が引き起こしたこと。たとえメディアの拡散力があったとしても、自分の責任です。だから本当にスピーチャルとして、出すんであれば、もとよりそんなくだらない予言は、たとえ漫画のネタだったとしても書くべきではなかった。で、これ文春のインタビューにも書いてるんですけどもね、例の先輩の漫画家さんかな、三内すずえさんですね、まあ、私はその世代ではないんですが、例のガラスの仮面の著者ですね。まあめちゃめちゃスピーチャルなんですよね、この三内すずえさんって。だから私もおすすめのスピーチャル系の本の中でアマテラスという未完の、まあ未完なんですけどね、その漫画を紹介をしています。で、この三内すずえさんからね、あなたには役割があるかもしれないわよと、ね、それをこの文春のインタビューで、ね、ここではありませんけどね、ありましたね、役割ね。だから、まあ、この新刊にもあんまりそこに対する言及は、自分で責任を取るとそこはなかったとのことですけどね、本当に役割があるんであれば、二度と自分みたいな予言をする人、それを出さない、いたずらに不安や恐怖を煽る、そんな人間が今後一人もう出ないようにすると。ね、この三内先輩から役割があるかもしれないわよと。だったらその役割、買っていただきたいと思いますね。それは。今後も出ますよ、こういったくだらない予言をする輩が。 だからそれを自分でもうご自身で終わりにするということですね。今渦中に行ってね、その体験をされている、まあ、おそらくは誹謗中傷もあるでしょうね。まあ私がやってるのは正当な批判のつもりでやっていますけれどもね、まあ誹謗中傷する方もいらっしゃるでしょう。でもそれも全部自分が引き起こしたことです。著者ご本人も含めて誰も幸せにはならないですよ。私も本当は貴重なこの時間を取り上げたくはないですよ。これは前も言いましたね。無視すればいいんです、こういうのは。スピーチ明けの YouTuber も取り上げなければいい、メディアも取り上げなければいい。だったらここまでならなかったし、ああなんか言ってるなという程度で終わったんですよ。ところがこの漫画家さんのね、あなたの誤算は地球人類はそんなに賢くはないということです。まだまだエゴがベースになって、恐れや不安やそして身の程のわきまえない欲望によって動かされる。これが地球人類の現状ですよ。あなたはそれを見ることを誤ってしまったということですね。いずれにしてもまだ肉体のあるうちにね、これもスピーチャルとして、真のスピーチャルとして大事なこと、まだ肉体のあるうちに徹底的にお詫びをされること、まあ、こんな説教、説明、指示、命令では人は変わらない。まあ、私もカウンセリングを勉強ずっとやってますからね。これ分かって言ってるんですよ。あ、こんなこと言ったところで、まあ、届きもしないしね。こんな、小さな発信ではね。けど、願いとしてはそう思っている。このまま亡くなったら、肉体を離脱、ね。死ぬことは肉体の離脱です。魂はあるわけですからね。私は、名前聞けば魂の状態もある程度はわかりますから。このまま亡くなると、ね、まあ厳しいですよ、正直。だから、徹底的にやっぱり反省をする。逃げられないですから、絶対逃げられないんです。ね、これは、この漫画家さんだけじゃないですよ。拡散されたメディア、出版社もそうです。責任を問われます、それは。だからね、あなただけではない。で、さっきも言った通り、別に悪い人じゃないですよ、あなたは。この漫画家さんはね。良心的なところは文章を読んでも感じますよ。で、これ新刊のレビューでもね、それを書いてる方いらっしゃいましたね。うん、これね。うん。著者のね、この誠実なお人柄、うん、それが伝わってきましたと、こうやって、うん、肯定的に捉えておられる方もいるんですよ。数は少ないかもしれませんけども。私もさっき言った通りね、文章を読んでそう思いました。だからこそ、徹底的に自己責任として引き受ける、それもできるはずです。おそらくでも、それを受け止めた時の反響ですね。それはもう私は想像できない、それは。100万分も売れてね。そのエネルギーはやっぱすごいですから。なかなか難しいと思います。けど、勇気を持って、70歳でいらっしゃるんで、もう、総決算の時期ですよね、人生としては。ですから、ぜひ、肉体がなくなる前に、徹底的に反省される。それが、霊界、死んだ後の世界ですね。 霊界での生き方を非常に明るく軽やかにします。人間ですから、私たちは過ちを犯すこともある。けど、大切なのはそれを改めるということですね。過ちを犯すことがダメなんじゃない。改めないのがダメなんだ。という。まあこれは昔からずっと言われていることですね。ぜひ、まだ今の混乱ね。まあもうちょっと続くと思いますけども。だんだん引いていったときに、ぜひ、静かに振り返って、お詫びをしていただきたい。お詫びはすごく大事です。波動を浄化する。最も大事なことはお詫びです。謝罪をする。それが自分を許すということでもあります。自分を許す。ねえ、スピリチュアル系心理学でも よく言われますでしょ。自分を許すということですね。まあおそらくはこのご自身の人生の中ではね、最大の試練だと思いますけども、おそらくは人生の総決算の時期において最大の試練がやってきているけれども、乗り越えられない課題はないと。これが真のスピーチャルで言われていること。まあ前もこれはシルバーバーチの霊訓で紹介した通りです。乗り越えられない試練はない。ぜひオカルトとか超常現象ではなくて、真のスピーチャル、もっと素朴な真実、そこに立脚していただければと思います。では今回ですね、例の大災害の予言を振り返るということで話をしました。これは他人事ではありません。私たちみんなが問われていることです。もっと言えば、恐れに感染してね、これはちょっと前の感染症の時もありましたね。恐れや不安に動かされる。それも加担しているんですよ。小さいけどね。こんなくだらない予言だと、多くの人が思えば、ここまではなってないんです。だから、決してこの漫画家さんだけを責めるものではありません。私たち一人一人に責任が問われているということです。はい、では、今回の内容もまた文字起こしをして1週間以内にアップします。これ喋った内容のざっくり、そのまま文字起こししたやつは、おそらく、これのアップと同時に、私のホームページ、マジスピに、載せていると思います。1週間以内にさらに編集して読みやすくしていきますので、よければウェブサイトもご覧いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。